この時間は令和6年度草津市青少年育成大会第2部草津市青少年視聴発表大会の視聴発表意見作文をご紹介していきます。この時間は新道中学校1年鈴木さなさん、湖南農業高等学校田上瑠衣さん、玉川中学校谷口優香さん、松原中学校森下愛理さん、高専カトリック中学校佐々木空さんの発表です。
皆さんこんにちは。第2部青少年視聴発表大会の司会を担当します、草津中学校の牛尾陸人と
楠野遥香です。
第2部は私たち草津中学校生徒会が運営を務めます。どうぞよろしくお願いします。それでは開会宣言をいたします。草津中学校熊崎翔太郎さん、お願いします。
今日私たちは体からあふれる思いを精一杯皆様にお届けします。これからステージに上がるのは草津市の中学生、高校生です。皆様、私たちの熱いメッセージを受け止め、大きな拍手で応援してください。第40回草津市青少年の視聴発表大会の開会を宣言します。
ありがとうございました。市内の中学校、高等学校から応募のあった4149点の作文の中から本日の発表作品に選ばれた8名の視聴発表を聞いていただきます。それではただいまより視聴発表に入ります。最初の発表は新道中学校鈴木さなさんです。それでは鈴木さん、よろしくお願いします。
私の夢、新道中学校1年鈴木さな。私の夢はカウンセラーになることです。私は辛い思いをしている人や苦しい思いをしている人の話や気持ちを聞いて、少しでもその人の助けになりたいです。私がカウンセラーになりたいと思ったのは、鏡の古城というお気に入りの小説がきっかけです。この小説の中に出てくるスクールカウンセラーの先生の人の痛みを理解して一緒に向き合っていく姿勢にとても憧れました。私もこの人みたいになって人を助けてあげられるような人になりたいと思いました。引っ越した時に孤独や不安を感じたり、それ以外でも辛いと感じることはありました。だから私は不安を感じたり辛いと思っている人に少しでも安心してもらえるように、人の痛みが分かる人になりたいです。そのために相談をされたり悩みを打ち明けてくれた時には、自分が同じ立場だったら何を言ってもらうと一番安心するのかを言葉を選んで相談に乗ることをいつも心がけています。逆に私が困った時には仲のいい友達と話して元気をもらったりしています。周りの人にこの人といたら安心する、楽しいと思ってもらえるような人になって、一人でも多くの人に嬉しい思いをしてもらいたいと思っています。そのためにも私の心の中で絶対に決めていることが4つあります。一つ目は、相手が嫌がるようなことは絶対にしない、言わないことです。相手の立場になって考えることはとても大切だと思うし、これからどんなことがあっても、相手の嫌がっていることは自分がされたらどう思うのかを考えて行動していきたいです。二つ目は、困っている人がいたら助けることです。例えば、重たい荷物を持っている人がいたら一緒に運ぶなど、そんな簡単なことの積み重ねも大切だと思うし、いじめられている人がいたら止めるなど、簡単じゃないこともたくさんあるけれど、私は人の気持ちを考えていつも行動できる人にこれからはなっていきたいと思います。3つ目は、友達が困っていたら相談に乗ることです。私が話を聞くとみんなが元気になるわけではないけれど、誰かに話した方が楽になることを私は知っているからです。前に友達が悩んでいることを私に相談してくれたときにとても嬉しかったです。 私なんかでも勇気を出して話してくれたことが嬉しかったし、そういう人の気持ちに寄り添って少しでも私に話してよかったと思われるような人になりたいです。4つ目は笑顔で人と接することです。真顔でいるよりも笑顔でいた方が自分も周りの人も明るくなれるし安心するからです。表情を意識するだけで自分も周りの人も明るくなれるし、いつも話すときは笑顔でいること、楽しむことを意識しています。私はみんなに明るく自信を持っていられるようにしていきたいです。世界中に苦しい思いをしている人がいる中で、こうして幸せでいられることのありがたさを感じながら人と向き合っていきたいです。
鈴木さん、ありがとうございました。次の発表は湖南農業高等学校田上瑠衣さんです。それでは田上さん、よろしくお願いします。
琵琶湖を守るために今できること。滋賀県立湖南農業高等学校食品科2年田上瑠衣。私は海の生き物が好きで、水族館に遊びに行ったり琵琶湖博物館に見に行ったりすることがあります。琵琶湖を見に行くこともあるのですが、琵琶湖を見て私がいつも思うことは、湖岸によくゴミがポイ捨てをされているなということです。湖にゴミをポイ捨てすると水鳥や魚に悪影響を与えることは大前提ですが、私たち人の健康にも害を与えることになります。どのような問題が実際に起こっているのか調べて自分なりに考えてみることにしました。まず一つ目は漁業に影響を与えることです。湖岸や湖に大量のゴミが流れ着くと、魚が取りにくくなったり、ポイ捨てをされたゴミが網の中に混入をしてしまうと取り除き作業が発生し、作業時間が増えてしまったり、人の手がさらにかかってしまったりと大きな悪影響を与えてしまいます。次に二つ目は生き物への影響です。プラスチックは餌のような匂いがすることがあるそうです。生き物がゴミを餌と間違えて食べてしまい、最悪の場合、亡くなってしまうこともあります。そうすると、生形態に関わる悪影響を及ぼしてしまうことになります。最後に3つ目は人への影響です。例えばマイクロプラスチックなどの体内で溶けない性質のものを魚が食べ、その魚を私たち人が食べてしまうと、体内でアレルギーや炎症反応を引き起こす危険があります。この他にもポイ捨てを行うと、さまざまな環境問題が引き起こるということが分かりました。また、私は高校の1学年で畑での栽培などを学習する農業と環境という実習を行いました。その時間に気づいたことなのですが、農業にもビニールや袋、セルトレイや育苗箱などプラスチックが多く使われていることに気づきました。これらも正しく処分ができなければ、大量のプラスチックが海に流れて海を汚染する原因となってしまいます。琵琶湖は滋賀県にある日本最大の面積と貯水量を持つ湖です。そんな大切な琵琶湖を守っていくために、私たちにできることは何でしょうか。どうすれば少しでも湖岸や湖にゴミが流れないか、ポイ捨てを減らすことができるのかを考えて行動してみました。まずはできるだけエコバッグや水分を持参するように気をつけて、少しでも使い捨てをすることを減らすようにしました。そしてすぐに捨ててしまうものや、1回しか使わない使い捨てのプラスチック製品はできるだけもらわないようにしました。このように行動してみることはもちろん大切ですが、まずはこれくらい捨てても大丈夫だろうや、みんなも捨てているから自分も捨てても大丈夫だろうというだろうという考えを持たないことが必要だと思いました。また料理を食べて故郷を守っていかなければならないという考えを持つことも大切だと思います。ほんの少しのゴミでも多くの人が同じ行動をしてしまうと大きなものへと発展していきます。今この瞬間もゴミは増え続けています。ですが、一人一人が少しでもゴミを減らそうと意識を持つことで、きっと何か変わるきっかけがあるはずです。そして、リサイクルやリユースをしてゴミとして放出するのを減らしたり、分別などの正しい処分の方法で対策をしていくこと、年に数回行われているゴミ拾いや清掃などのボランティア活動に参加すること、 小さなことでもたくさんの人や地域が行動することでプラスチックごみを減らしていけると私は考えています。たった1回しか使わないプラスチックに私たちは悩まされているのです。私が見かける湖岸や湖に浮かんでいるゴミはほんの一部で、ほとんどは沈んでしまっています。そのようなゴミは完全に処分をするのはとても難しいです。これからも琵琶湖を少しでもきれいに保つために、私も大好きな海や湖を、そこに生息している生き物を守っていくために、自分ができることを探して行動していきたいです。
田上さん、ありがとうございました。次の発表は玉川中学校谷口優香さんです。それでは谷口さん、よろしくお願いします。
命、玉川中学校2年谷口優香。あなたは命について考えたことがありますか？さまざまな考え方があり、明確な答えのない命について、私は最近よく考えるようになりました。きっかけは昨年祖父が病気で亡くなったことです。初めての身近な人が亡くなるという経験に、死というものの存在を改めて認識しました。誰しもいつかは死ぬ、その事実を目の前に突きつけられるような気がして、どうしようもなく怖くなります。私はそれでも生きていく意味とは何なのか、命とは何なのかについて毎日のように考えました。そんな私が主張したいことが3つあります。1つ目は、生きていることは当たり前ではないということです。ほとんどの人は漠然と自分の人生は80年ぐらいあると考えているのではないでしょうか。しかし本当にそうなるかは誰にもわからない。そもそも明日生きている保証だってありません。今日生きているということ、それだけで奇跡なのです。どんなことがあっても生きていることへの感謝を忘れないようにしましょう。二つ目は、そんな尊い命が人の手によって破壊されることは決して許されてはいけないということです。世界各地で戦争が起こり、何の罪もない人々の命が奪われていく、その現状を新聞やテレビで見るたび、私は憤りを感じます。なぜなら奇跡の具現化である命が故意に壊されるなんてあってはならないことだからです。戦争はただ人の心も体もボロボロにするだけで、後には何も残しません。それがたとえ正義を持って行われた戦争であってもです。誰かを傷つけてしまってからでは遅い。地球上のすべての人が一度きりの自分らしい人生を送ることができる世界であるべきです。三つ目は、悲観的にならず、どんな時も物事をプラスに考えてほしいということです。若い世代の死因で一番多いのは自殺であるという話を耳にしました。追い詰められそれ以外の道が見つからなくなってしまうとは想像を絶する辛さでしょう。自殺をする人の大半は真面目で努力家な人だそうです。だからこそ自分はいない方がいいんじゃないかと思い詰めてしまうのでしょう。確かに世界から人が一人減ったところで何も変わらないのかもしれませんけれど、多少無理やりだったとしても前向きに考えてみましょう。スポットライトの当たらない人々の小さな努力の積み重ねにより、この世界は回っている。自分も世界という大きな機械を動かす小さな歯車の一つなのです。このように少し見方を変えるだけでも感じ方が随分変わってくるのではないでしょうか。命についての考え方は人それぞれです。何が正解、何が不正解ということもなく、私がこれまでに提示した意見もあくまで私自身の考えに過ぎません。たどり着く結論が皆同じでも、その過程を決めるのは自分。うまくいかなくて迷うことがあっても、それはあなたが今を精一杯に生きている証です。笑って、泣いて、怒って、悩んで、支え合って、そして成長していく、そんなところもひっくるめて生きることはとても楽しく幸せなことなのです。ただ今日という日を笑顔をあふれる最高の一日にすれば、あなたの人生はもっと素晴らしいものになるのではないでしょうか。この何よりも尊い命を胸に抱いて、自分らしい人生を歩んでいこう。
口さん、ありがとうございました。次の発表は松原中学校森下愛理さんです。それでは森下さん、よろしくお願いします。
私を照らし出してくれる存在、松原中学校3年森下愛理。卒業文集で私の好きな言葉はといったふうに紹介した文を書くのをよく見かけます。先生方も旅立っていく生徒たちに別れの言葉、励ましの言葉などさまざまな言葉を送ってくださいます。その中には、苦しい時にはこの言葉を思い出してくださいや、この言葉を送りますといったふうに自らが大切にしている言葉を送ってくださる場合もあります。私はそういった文を見るたびに、私が大切にしている私の好きな言葉は何なのかと感じます。誰かが大切にしている言葉を私の好き、自分の好きな言葉だというのは自分の芯を保てていないように感じます。また自分の好きな言葉があるからといって本当に自分が苦しい時に救われるのだろうかと考えることも多々ありました。ですが、それは本当に自分が心揺さぶられるような、心から自分が大切にしたいと感じられるような言葉と出会えていなかったからだと今ならわかります。中学校に入ってから勉強も難しくなり、勉強はより周りの人と比べてしまう自分がいました。私はどんなに努力してもあの人と同じような点数は取れない、自分にはここが限界なのだから、そう考えてしまう自分が心のどこかにいました。だから自分が納得のいく点数を取れなくても仕方のないことだと考えてしまっていました。しかし、ある時、あるスポーツ選手の体験談が書かれた本を読んだことがきっかけで、ある言葉に出会ったのです。その言葉とは、誰でも自分に限界を作らないことが大切というものでした。その言葉と初めて出会った際、自分が今まで納得のいく点数を取れることができなかったことが腑に落ちました。自分は自分で自分に限界を作ってしまっていたのだ。限界とは元からあったものではなく、自分自身が設けてしまった壁なのだ。そう気づきました。それからは自分に限界を作らず、努力した分は必ず力になるといったふうに、一つ一つ自分の壁を自分で壊していくようになりました。その結果、2年生の頃には周りと比較せず、ただ自分自身の壁と戦うことで、1年生の頃に設けてしまった限界、壁を大きく超えることができました。たった一つの言葉が私自身の内面を大きく変え、大きく成長させてくれたのです。そして私が自分自身と戦い続けられたのは、新たな言葉との出会いがあったからです。すべての人には心の中に広い森がある。この言葉と新たに出会い、私は自分の心の中の森で戦おうと決意を固めることができたと言っても過言ではありません。中学3年生を迎えて受験生と呼ばれる学年になりました。受験が近づいてくるほど自由な生活が減り、真正面から勉強や将来、自分自身と向き合わなくてはなりません。しかし私はこの2つの言葉と出会い、これからも自分自身と向き合う覚悟ができています。どんなに辛く苦しい時でも自分自身と向き合っていくことで救われる、自分自身と向き合う以外に道はないと教えてくれた言葉ですから。皆さんには大切にしている言葉はありますか？自分自身の芯を委ねられるような言葉は存在しますか？まだそのような言葉を持っていない人も必ずいつかは巡り会えます。そして言葉には人を変えられる力があるのだと思います。私はそう信じています。なので皆さんもほんの少しでも構いません。少しでも心揺さぶられるような金銭に触れる言葉と出会えたなら、その言葉を一生大切にしてください。その言葉が暗闇の中に落ちた自分自身でさえ照らし出してくれる存在になるはずです。
森下さん、ありがとうございました。次の発表は高専カトリック中学校、佐々木空さんです。それでは佐々木さん、よろしくお願いします。
とりあえずやってみる、高専カトリック中学校1年、佐々木空。とりあえずやってみると聞くと、皆さんはどんな印象を受けますか？ とりあえずには十分でない、完璧ではない、一応という意味があるため、否定的に捉える人が多いのではないでしょうか。私はとりあえずやってみることで自分を育てることができたり、興味が広がったり、経験が増えたりすると思います。そして何より毎日が楽しくなると思います。まず自分を育てるとどうなるのでしょうか。私はできることが多くなると思います。できることが多くなると楽しいことも増えると思います。私はピアノを5歳から始め、簡単な曲から弾けるようになりました。今では有名な音楽家の曲も弾けるようになってきました。コンクールでは緊張しすぎて演奏が止まってしまったり、楽譜が飛んでしまったり、とても悔しい思いをしました。やめたいと思うこともよくありますが、辛いながらもその中に楽しさを発見していくことが自分自身を育てるのではないかと思います。とりあえずやってみると興味も広がると思います。この発表もとりあえずやってみようという軽い気持ちで参加しました。実際に書いてみると大変ですが、発表大会に出たいという気持ちが湧いてきました。とりあえずやってみると、興味の種をまくことができると思います。まいた種は成長して、やりたいことが見つかるかもしれません。まいた興味の種は多ければ多いほど、いろいろな可能性につながると思います。たった一つの興味の種、その大事な一つの種の点を作るのは自分自身です。興味は作ろうとして湧いてくるものではなく、とりあえずやってみることで自然と湧いてくるのではないでしょうか。また、とりあえずやってみると、興味とともに経験も増えると思います。私は経験を増やすとは、実際に見たり聞いたりして、いろいろな角度から物事を見たり考えたりできることだと思います。私は坂本龍馬が大好きで、毎日のように坂本龍馬についての漫画や本を読んだりドラマを見たりしています。実際に龍馬が歩いた京都の道を漫画片手によく歩いています。龍馬が泊まっていた寺田屋に行ってみて、刀傷が柱にあることを知りました。龍馬が傷を負いながら走った道の長さを知りました。私は龍馬が生まれ育った高知県に行きたかったので、去年両親にお願いして高知に連れて行ってもらいました。その時はとりあえずではなく、ある程度計画していきました。一番初めの目的地、桂浜で、龍馬が見ていた海を眺めた時、龍馬が立っていたであろう場所で、私はここで何を考えていたのだろうと思いました。漫画や本の中では感じられない生きた坂本龍馬を感じることができました。きっと実際にその場に行ってみないと感じられなかったものだと思います。とりあえずやってみることで、一番大切なことは、毎日が楽しくなるということだと思います。私は人生は楽しむものだと思います。とりあえずやってみることで、見方、感じ方が増え、いろいろな人たちの考え方にも共感できるようになると思います。共感できると人にも優しくできると思います。とりあえずやってみることで、未来につながり、社会に貢献できるようになると思います。また、とりあえずは子供だけでなく、大人もやってみると毎日ワクワクすることが増え、楽しく生活できるのではないでしょうか。興味の種を増やす、そしてつなげていく、毎日を楽しむ。皆さん、とりあえずやってみよう。
佐々木さん、ありがとうございました。
草津市青少年の市長発表大会、市長発表意見作文をご紹介しました。この時間は新道中学校鈴木さなさん、湖南農業高等学校田上瑠衣さん、玉川中学校谷口優香さん、松原中学校森下愛理さん、高専カトリック中学校佐々木空さんでした。この続きは来週のこの時間お伝えいたします。草津市青少年の市長発表大会からお送りしました。